ちらは血液型ゾーンです。ご案内は私、諏訪山芳雄でございます。毎回スペシャルゲストをお迎えして、血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事などをお話ししていけたらと思っております。今回はスペシャルゲストにガモン哲先生をお招きしております。
ガールズバーに行ったけれど、女の子の血液型を聞くのを忘れてしまいました。ガモン哲でございます。
よろしくお願いします。こんばんは。
よろしくお願いします。
行きましたね。
はい、サイエンスバーですか。
はい、まあ、ガールズバーというよりサイエンスバーですね。バサラ。
バサラ
面白かったですね。
ええ
ええ、
まだなんかちょっとふわふわした状態でしたけど、
ええ、あの店の形は全然、あの形というか、あのなんていうか、あの内装とかできてるよもちろん、
はいはいはい、
けどあのその営業体系は全然できてませんでしたね。
そうですね。
要するに東北大学で先生されてたんですか。
ええ、言ってありましたね。
ですかね。すごい経歴でしたね。なんか、
はい、
九州大学から阪大へ行って、
ええ、
でまた九州大学へ行って、マサチューセッツ工科大学、
はい、
ハーバードで東北大学か、
はい、
行って、でそこでなんかドロップアウトしてしまって、
ええ、
神戸へ帰ってきたと。で探偵をされてたけれども、その探偵をしてる間にガールズバー遊びを覚えて、あのガールズバーを自分でやりだした、
はい、
いう話でしたね。でそのガールズバーやねんけど、女の子はまあほぼいないんですよね。
うん、やめていったって言って
ましたね。で何を言うかって言ったら、まあまあ平たく言えば陰謀論一般ですよね、あれ。
はい、
まあ言えばね、うん、あのその講義をしてくれるんですよね。
そうです
ね、あのパワーポイントのあれを使いながらね、うん、けどまあまあ1回目、僕らが行ったのは1回目の講義の話題なんですよね、ええ、未だで温暖化
7回ぐらい
予定はありましたね。まあ、順次話題が変わっていくって言ってましたけど、はい、とりあえず温暖化の嘘、
寒冷化してるっていう、
寒冷化というか氷河期、うん、まあ、あのね、太陽のサイクルというか、
はい、
太陽長さの公転周期でちょっと太陽から離れる時期で、
はい、
しかも黒点の数が減ってて、
うん、
どっちかといえばまあ氷河期の前触れというか、そういう感じの話でしたよね。
はいはい、そう、
ええ、
ちょっと上がるんですよね、確かなんか
氷河期の前に、温度が上がってそこが急激に下がると、
うん、恐ろしい話ですよ。
けどね、あれなんか何万年のスパンの話でしょ。だからちょっとね、質問する時間がね、
そうそう1時間ですからね、
うん、あのなかって、うん、今回特にね。で僕らがあれなんか街中で見つけてね、
はい、
その社長というかオーナーの、
はい、
博士をね、で、まあ、博士って言っても本当に博士なんですよね、
はい、
博士っていうあだ名のやつじゃなくて本当にドクターなんですよね。で博士がなんかサンドイッチマンみたいなやってはってね、
うん、
地球温暖化の嘘を語りますみたいな、
はい、
で話しかけて、
うん、
店どこなんですかとか言って聞いて割引券もらって早速行ってきたんですね、 で、まあ女の子も一人いて、
うん、
でもさ可愛かったな。
よかったですね。ちょっと女の子ともうちょっと喋りたかったですね。もう選べるじゃないですか、あのカラオケ大会と、
そもう一個カラオケコースとその
サイエンスコース、
サイエンスコースとな。俺はサイエンスコースで、
まあ1回目ですからね。
でもさ、あれもでもほんま可愛かったな、結構な、
うん、
あのまあすごい若いけどちょっと一本筋の通った感じの、
そうですね、
ええ感じの女の子やったね、うん、いわゆるガールズバーのふわふわした感じとはちょっと違う感じの、
うん、
ええ感じの女の子でしたね。
ここで来ると思いましたけどね、ああいう子が。すごい逆じゃないですか。
でまあな、
もうちょっとなんか、
うん、
オタク寄りというか、
あの、ああ、はいはいはいはい、
見た目がね、
はいはいはい、
の効果、まだそうかなと思ってます
。はいはいはいはい。
全然違いますよ。
全然違うかったね。
めっちゃ、ピアス。
ピアスいっぱい開いたね。かっこいい女の子でしたね。で、パッと店入ったら、女の子がいて、
うん、
あ、コマシなんおるやんと思ったもんな。
うん。あ、そうそうそう。
ええー、と思った
よな。いけてんちゃうかと思う。一瞬。
あ、じゃあオーナー呼びますって呼んでくれてな。
オーナーちょっとまたサンドイッチマンしてたんですよね。
そうで、もう母言いながら帰ってきてな。じゃあやりますとか言って、すごいあの店のシステムの説明とかが丁寧や
ん
な。
うん、すっごい丁寧ですね。ああ、でだからオーナードクターですか。
ああ、
ドクターも言うてましたけど、あの女の子がリオちゃんやったかな、
名前忘れた、
うん、確かリオちゃんかなんか言ってたんですけど、うん、リオちゃん、その今までの働いてた女の子が辞めていって一人になってもて、うん、でリオちゃんが来てくれたんですよ、
はいはい、
でリオちゃんにが来てくれたのは奇跡やってドクターが言ってたんですけど、ほんま
その通りや、ほんまその通りやね。
あのね、
あれ絶対手放したらあかんわ。
そうですね、
うん、
あの陰謀とかより大事かもしれない。
まあでもやっぱり先生やってはっただけあって話は、
うん、
とりあえずは説得的というかね。
そうですね、
まあまあいろいろそのね、細かいとこで疑問点はないこともないんだろうけど、
うん、
まあ質問したいとこはありましたね、僕でもね。
あ、
まあ一応ね、その今年暑かったとか、
うん、
去年寒かったとか一昨年寒かったとか、そういう話とその1万年周期の話がどうこう実際にはどう噛み合うのか、
あ、
スケールが全然違うでしょ。
そうです ね、
だからまあその辺のこととかも聞きたかったは聞きたかったんですよ。でも講義中に、要するに俺らサイエンスコースで行ってて、ほんであのな、二十歳ぐらいの女の子三人組がバーって入ってきてんな。
そうそう、あんな入ってくると思いませんや。
だからあれはだからその、
あの上ちゃん言われてましたよ。ドクター。
そのガールズバー遊びの過程で知り合った、
うん、
その店どっかの店の女の子やらないやろと思うんだけど、う
ん、ドクターもだいぶデレーしてましたけど。
俺のマブダチ言うてだからほんで男のな、なんかちょっとこうボーイさん風の、
ああそうそう、
渋い男の人と、
うん、
だからカラオケコースが2人バーッと入ってきてもうてんな。そうそう、で
もう一組入ってきそうでしたでしょ、もうお客さんじゃないって
言ってたけど、ないとか言ってたけど、
あれ満席ですよもう。
ほんまやんな、うん、だからあんな店であんな満席言ったら儲かってしゃあないよね。
そうですよ。
ああ。
で女の子たちは男の人と他のお客さんはカラオケコースなんですよね。
カラオケコースなんですよ。がだからその カラオケ歌いたいとか言 う, そ う, そ う, 言, うこう言うてんのを
僕らまだ講義が残ってます
から残ってたからね
そんな広い店じゃないっすね
そうそうだからカラオケとをやるプロジェクターと画面と、うん、そう講義をやる画面は一緒やからね二つできないよね、うん、だから
うん
どっちかを待たさなあかねね
そうそうそう
それが問題ねあの店ね
問題ですね、うん、最初はそういうなるサイエンスバーはそんなに推してなかった時期があったって言ってましたから、
はいはいはい、
その時お客さん怒って帰りはるんですって言ってましたもん、
はいはいはい、
あのカラオケコースで来た人とバッティングして持って、はいね、そら怒ります
カラオケコースと
無音ですからね、ま、無音
で俺らもすいませんって感じで攻撃かなんか、ね、
そうそうなんかだってガールズバーですやん、
はい、
だからなんかどっちか言ったらやっぱそのカラオケとかの方がなんか強いですやんあの
だからさ、
うん、
ガールズバーをやめてバーにしたらええ
やん。ああ
だからもうまあサイエンスバーでもええけど、
うん、
そのガールを取ったらええんちゃう。
ああでもそのやっぱしあれもあるんちゃいます、ガールズバーで人呼びたいっていう。
いやだからバーに女の子がおるバーでいいじゃないですか。
ああそう
だからそのな、
うん、いちいちガールズバーにせんと、
うん、まあでも一緒か、
うん、でも一瞬誰もオーナーしかおらんようになったって言ってましたよ、
うん、
あの時でもガールズバー名乗ってたんですよね、うん、やばないですかそれ
ガールズバーバサラやもんな
ドクターしかいないですよ行ったら
いやだからほんでさ、だからチャージもさ、割とそ料金体系もガールズバーの料金体系や、
はい、
だやめてあんなその1時間なんぼとかやめて、
うん、
普通に、まあ、500円ぐらいチャージ取ってもええと思うけど、
うん、
普通にそういうバーにした方がええんちゃう。
ああそうっすね。
そやろ、
うん、
ほんならこう時間でせくことがないや、
うん、
講義終わってからゆっくり歌歌ったらええわって思うんちゃう、うんうん、女の子もおれへんねんし。
そうですね、
うん、ガールズバーにおる女の子っぽい女の子じゃないや、
うんうん、
分からんけどあんまり行ったことないから。
ああ確かに僕も行ったことないけど、
ね、うん、
でもそのカラオケ、
うん、
コースが、
うん、
まあ、サイエンスコースはドクターですから、
うん、
あのまあその専門知識が、
うん、
あって、
うん、
でカラオケコースっていうのは、うん、カラオケで優勝したんでしたっけ。
なんか近所のガールズバーのカラオケ大会で優勝して
実績があって対決できるんですよね。なんか
対決できる。
めっちゃ負けてませんでした。
負けてた。負けてた。なんか買ったらシャンパン抜いてくれるな。
うん。
だけどもう二十何本シャンパン抜いてますって言ってたな。
そうそう。だってあれだいぶ負けてますよね。
うん。で1000円割引対決もあるな。
ああそうですね、
もしオーナーに買ったら1000円割引、うん、あるけどやめた方がええんちゃう。
多分ね聞いてないけど
だって得なこと一個もないやん。あ1000円割引対決でただ負けたら1000円払わなあかねえんだっけ。
リスクを。ああそうそうそう
そうそうそう。
でシャンパンは開けなあかんですね。開けなあかんというか、
いやいやシャンパンに関してはリスクないね客側に。
リスクないんや、
うん、おかしいなそんな歌うまないんやろどうせ。何歌うんか知らん。
うん、
何歌うんかを教えてほしいわ。
あ意外なん出てくるわ
けです、ね、そう。いや僕もまあ言ったら陰謀にも興味あるし、
ええ、
カラオケも嫌いじゃないですから、
うん、
行きたいですけど、まあ、酒飲まへんからね。
そうですね、
うん、だからあのチャージの高さがちょっと困ったな、
うん、
でもまああれ今神戸でちょっと 鈍い光放ってますよね。
うん、
うん、あんな面白い店なかなかないんじゃないですか。
ないっすね。
ああ
またもうちょっとゲイバーとは違うし、
ゲイバーとも違うしね、うん、コスプレバーとかとも違うし、
うん、早いっすよね、なんすまあでもちょっときつい雰囲気になったんですよね、一瞬あの女の子来て、
はいはい、
カラオケ待ってるし、
はいはいはい、
でももう諏訪山先生がもう一応行きましたよ。
だからもうここは俺の顎でなんとかするしかないと思ったよ、もうん、で、そうそう、だからあれよな、僕、あ、ほんでその
第6回
サイエンスの、うん、サイエンスの話の中で幽霊の回が1回あんねんな、
う
ん、
そうそうそう、
第6回か、うん、第5回ぐらい で、あ、幽霊やと思って、僕実は怪談やってテレビ出たんです、うん、ってな、
どっかに行きました、ね、あ、助かりました、
一瞬で人気者だったな店側の扱いも変わったもん
ね。変わった
やっぱテレビ出なあかんで、
そうですね、
テレビ出るもんやな、ほんまに。まあそれはまあまあ救われましたね、あれで、はい、はい、よかったですわ。
そうですね、
あのもしお近くの方、
うん、ちょっと調べてみて
ね、バーバサラ、ねレンガ筋の一本西の筋やね、
はい、
をちょっと上がっていたところですね。
まあホームページあるんですね。
ホームページもあります。金山園をちょうど下がってきたとこか。
そうかな。そうですね。
うん。まあまあ行ってみてください。うん、面白いです。芸能界、
そうですね、
行きましょうか。なんといっても上戸彩さん、森田剛さん、
ね、
破局ということですね。
ああ長かったっすね。やっとフリーになりました。
いやだから付き合った時にも付き合ってますって言えよ。
ああ、
うん、まあ言わん方がいいかな。
うん。
でもすごい長いこと、
長かったっすね、二人。
やからちょっと重いよね。
うん。
次付き合うやつは当て馬的になるんじゃん。
ああ。
どうやろうか。
あ、上戸彩と付き合うとか、
うん。つなぎ役的な感じになって。うん、その次とかその次の次で結婚とか、
うん、そうでしょうね。だってこれあの上戸彩を今結婚させるわけにはいかんと思うんですよね。
どういうこと。
いや上戸彩を、
うん、
今まあ言ってももう油乗ってる時でしょ、
うんうんうんうん、
だ結婚する話が出たんちゃうかなと思うんですけど。
ああそうらしいやん。
あそうですか。
で上戸彩が結婚したかったんやろ。
ああ
だけどやっぱジャニーズの、
あ森田剛の方が
序列があるよね。まずまずな。だから結婚したくてもできてない先輩がまずいっぱいいて、
ほんじゃあそうなんや。ああ別に嫌いで別れたわけじゃないですね。
うん、まあ結婚の話が進まへんのやったら、
ああ
っていうふうに 、うん、見たけどね、なんかインターネットで。それかもしかな、
うん、
これでなすぐ上田が誰かと結婚したとするやん、
うん、
完全にこうフェードインフェードアウトでクロスフェードよな。だから二股の時期が、
うんうん、
微妙に 1.5 またというか、
うん、
があったんや、あ、うん、好きな男ができたから別れたんやなっていう感じも見えてきますよね。なら今後にもちょっと注目です、うんうん、
まあ決議型的にはもう全然バッチリですけどね。
O と、上戸彩さん O 型、森田剛さん A 型です。 ほいで恋愛で言ったら水島ひろ、
はい、
と彩香さんですね、
はい、
これまあ前の血液型ボーイズトークの時からも
そうですね、
もう我々の感じからいったらもうこういう路線は見えてましたね、
見えてましたね、
ええ、
まあでもなんか分かれそうですけどね、
結局は分かれると思うんですけど、うん、やっぱきつさを感じますよね
芸能界の、
いやいや、あの芸能界のもちろんそういうブラックな部分もかなり出てると思うけど、
はい、ええ、
あの、 その恋愛の方をご利用しましたよね、
ああ、うん、
なんかこうあれ、なんか事務所にも黙って結婚、
そうそうそう
ですね、結婚した時にで怒りを買って、
うん、
クビでしょ、
うん、
水島ひろ、まあ、さんもだから去年の夏にはもうあの映画、
うん、
ベックかなんかいう映画
今やってる、
まあ、撮影終わってたらしいから、
ああ、
だからそれの公開を待って宣伝活動を一通りやってもうクビっていうのはもう決まってたよね、
うん、
多分ね、まあ彩香さんもクビになってたよね、
そうですね、ちょっと複雑ですよねこれ、
そうですね、だからまあ言ったら小柳ルミ子夫妻みたいな、
うんうん、
感じになってしまうんかな一応
で、二人でやっていくんですよね、
やっていくとか言ってたね、
だから、ね、小倉さんでしたっけ、
はい、
あの、
は
い、徳田ねの、はい、小倉さんにメールが来たんですよね、
なやめませんってな、事務所の発表では分泌業に行くから辞める、
うん、
で辞めません、これ事務所の方の人は怒ってると思いますよ、
ああ、
もう許さんいう感じですよね、
うん、
まあなかなか出てこれない可能性が高いと思うんですけど、うん、今後に注目ですね、
はい、
ちなみに水島ひろさん AB 型、
はい、
彩香さん O 型ですね、
はい、
まあ、これなかなか鬼門のパターンなんですよね、
そうですね、
男性 AB 型、
うん、
女性 O 型でうまいこと言った話をなかなか聞かないですね、
聞かないですね、
我々の身近でも、
うん、
もう大惨事になった夫婦とかね、
そうそう最初すっごいんですけど盛り上がり方が、
そうですよね、女性の大型の方がグイグイ行くんですけどね、
グイグイ行くんですけどね、さっと逃げていきますよね、
だからね、こう最近ちょっと僕注目してる大型の女性ね、注目してるんですけど、なんかね見た目ほどはモテないっていう感じの人が多いかな、
大型、
ああ
、ああ、なんとなくわかる気します。
うんうんうん、なんかね、僕の周りでも、まあ、可愛いのになんか、
うん、
そういう目で見れない感じの人が結構いるような気がするんですね。うん、
確かに、
はい。ちょっと、今後研究してみます。で、また大型女性ですけど、
はい、
鬼塚千尋さん。
ええ、
大型ですけど、なんか
どつかれたんでしょ
う、どつかれましたね、蹴られたという話ですけどね、うん、まあその鬼塚千尋さん大型で相手の男性の方は血液型もちろんわからないです、
はい、
2週間前に知り合った男、
ああ、それがなんかおかしいっすね、
おかしい、だからね俺まあなんかねあんまりね、まあ、
うん、
悪口言う気はないけど、あんまり好きじゃなかったです。
鬼塚千尋さんは。
はい。
はい。
あの、だからトリックの歌にしても、
うん、
みんなええ言うけど、
うん、
なんかね、あの微妙にね、すごい歌詞にも僕違和感あったし、
うん、
まあ、歌い方も、
うん、
なんかなんやねんと思ってたし、うん、で、あの山口百恵のカバーとかあったでしょ。
ああ、そうな
ん、あのいい日旅立ちのカバーやってて、
はあ、
とかね、そういうのもなんとなく気に入らんかった、はあ、けどもうすごい好きになりました。
ああ、この試験で、
この一件でやっぱ軽く汚れてはる感じが出ましたよね。
出ましたね、
うんうん、男好きなんやみたいな、
うん、
うん、で隠れ巨乳やねんね。
ああ、それもちょっと知らなかったですね。
あの細身ですごい綺麗で、
うん、
顔も、
うん、
で、あ、巨乳ですね。はい、
エロいですね。
エロいです。エロいですけど、やっぱりちょっと不安定な感じもあるみたいですけどね。なんかそのインターネットの評判だけを追って
あんまし出てこないし、
ね、うんうん、まあ、割と事務所が変わったりとか、それこそ、
うん、
なんかこう周りとうまいこといかないとか、
ああ、
そういう悩みがあったりしたみたいですけど、
うん、
はい、まあでもこういう、まあ、はっきり言ってセックススキャンダル的なスキャンダルですよね、
うん、
まあ好きになりましたね。
やばそうですね、なんか。
やばそうですね、
うん、
でね、これね、言うてええんかどうか分かんないですけど、
ええ、
まあ、鬼塚千尋さんから連想してええんかどうか分からへんけど、
はい、
あのジュピター歌ってた人おるやん。
ああ、平原
綾香。
綾香
な、ほんでまあ言うたら、僕一時ライムワイヤーようやってたんですよ。
はいはい。
でね、ライムワイヤーやってて、あの違法ファイルを落とすんじゃなくて、
ええ、
僕が凝ってたのは、あのね、あるバージョンまではね、
うん、
写真って入れるじゃないですか、
はい、
例えばデジカメって入れるじゃないですか、
はい、
ほらね、要するにデジカメフォルダーに含まれる、
うん、
ファイルが、
はい、
ブワーって出てくるのよ。
ほうほう。
まあ言うたら、デジカメ、まあ日本語やから、
うん、
日本語のデジカメっていうフォルダーに含まれてるファイルがあるバージョンまでは、
うん、
ブワーってもう出てきてたわけ。
ほうほう。
ほんで、それを一個一個見ていくわけ。
はい、
バーっと。
ええ。
で、これはと思う、要するに IP アドレスを叩くね、
うん、
ほんなら要するにその人のパソコン全体が共有されてるパターンって結構あるんですよ。
お
お。そこへ行って、
うん、
その人のその共有されてるファイルをごっそって抜くっていうだから今でこそね、
うん、
あのウィニーとか、
はいはい、
ああいうのでもう要するにウイルス仕込んで、
うん、
もう自動的にいわゆるトロイの木馬を仕込んで、
うん、
バーッともう自動的に抜く、
はい、
抜かれるっていうのはあるんですけど、僕はその手動で、
うん、
そういう遊びを延々やってた時期があるんですよ、
ええ、
その時にね、俺ね、これ多分間違いないと思うんだけど、
はい、
平原綾香さんのお父さんのパソコンに俺入ってんねんな。
ああ、僕も見ましたよ。なんか、
かなり際どいファイル。いや、際どいっていうのはそのセックス的に際どいんじゃなくて、うん、
なんか手紙とか、
ね、手紙とかな、
一緒に写ってる写真もある、
動画もあんねん。俺全部は抜かれへんかったんけど、
ああ、
あの なんかお母さんと焼肉食ってる動画とか、
うん、
あとあれお姉さんがなんかレコード、お姉さんもデビューするやなんやで、
はあ、
してる時にね、なんかちょっとこうトラブったみたい、
はあ、
でそのトラブったことを、
ええ、
ちょこちょこっと書いたメールね、
うん、
メールの下書きかなとか私持ってます平中さん何型かな、これ言うてええんかな、まあでも公開してたことやからいいと思うんやけど、
ああ、
あのいやもう それをまああの僕がそれ以上にばらまいてはいないですよ、
はい、
あのけどねそのコンピューターを、まあ、平原さん彩香さんは A 型ですね、あの平原彩香さんのそのファイルが入ったコンピューター公開されてたわけですからね、
うん、
あのそれを公開すると医師のもとに公開されたわけだから、うん、僕は別にみんな問題ないとは思うんですけど、
うん、
けどあれはなかなかショックな、
そうですね、
ショックファイルやったねまだどっかあるで、なんか結構いろいろ出てくるな、あれみんなハメ撮りとかやっぱやっててさ、
やってましたね、
ね、知り合いの知り合いぐらいまでは僕行ったもんね、
そうそうそうなんですよ
な、あの神戸とかで検索したら、
うん、
割といけるんよね、
うん、
うん、
やっぱりあるんですよね、うん、
知り合いの知り合いのだから結構やらしいやつな、
うん、
そういう暗い遊びをやってましたねまだ俺うまかってんなあれ、
そうそう当てるんかね、
うん、でもいわゆるあの金玉ウイルスとか、
は
あ、ああいうのでが流行ってからちょっともう俺もさすがにバカらしになってやめましたけど、
はい、
あれよかったな、まあ鬼塚千尋さんなんとなくね、
うん、にまあ似てる、うん、
感じはするね、でもあの平原綾香さんのそのファイルを見る限り、
はい、
平原綾香さんにそんな暗さはみじんもありませんでした、
あ、
すごいいい家で育ってすごい家族仲がいい、
うん、
いい家の子やなと思った、うん、ええ、まあそういうちょっとダークなネタをちょっとふと思いついたから投入してみました、すいません、まあでも鬼塚千尋さんもうねそういう目で見てしまいますよね、うん、男ですぐやるんやなみたいなね、
そうですね、ちょっと
どうもその捕まった男いうのもなんかチーマーのなんかみたい、やっぱり喧嘩が強いみたいですよ、
ああそうなんですか、
はい、
やっぱし結局そこや、
そうですね、だからああいう鬼塚千尋さんみたいな感じのシンガーソングライターも、うん、そういう際どい男にはイカれてまうんですよ、
はあはあはあ、
そういうイメージなかったもんね、
ないっす ね
清純派やと思ってたけど、
うん、
でまあ推しを学ぶさんすか、
そうですね、まだ続いてるんでしたっけ、
まだ続いてますね、保釈されそうってことですかね、
はあ、
A 型ですよね、
喧嘩強いですからね、
うん、でもやっぱりファンレターとかもすごい届いてるみたいね、
あそうなんですか、
うん、
ファンね、
はい、あまあ、確かに今上田彩が覚醒剤で捕まっても好きやもんな、
うん、まあさらにさらにっていうかあのねやっぱいろいろ想像しますよね、やっぱもうこれ一連の流れじゃないですか、あのノリピーから始まって推しを学ぶでしょ、でマーシーが捕まって
マーシーよ、マーシーよ、まあもうその前からずっと、はい、
でも今回捕まったんも女の人、
あ、まあ、
変な女の人いましたね。
変な女の人な。
だ全部シャブセックスでしょ。なんか、
まあ
なんかその想像バッとするんだ。
そうやな。
お塩学ぶも女の人おった時ですし。
そうやな。
だからこっちベトヤがもし捕まったらそんなまたそのそんなにええかって聞きたくない
で、ね、でもお塩学ぶの場合は要するに保護責任者なんとか遺棄とか遺棄致死とかそういうもうその話やったもんね。今回の裁判はなんか薬の件は前の裁判で終わってるんちゃいます。
ああそうなんですか。
うんうん、なまあだから薬だけじゃなくてもうかなり最低やろうみたいな感じだったよ。お前が罪をかぶってくれたら一生
面倒
見たるとかな。
あーあーマネージャーにね
もうまさに腐ったやつそれでもやっぱりファンな。
ほんまのファンですね。
うん、だから女にしてみたらさ、
うん、
ああいう話ずっと見たら、あ、私も抱いてもらえるかもしれんって思うんちゃう。
ああ、そうかもしれないですね。
うん。わからんけど。
でもそうっすよ。
な。
うん。僕らと同じ感覚ですから、うんうんうん、それは。やれるんちゃうかっていう。
ああ。そうやね。
うん。
まあ、押尾学さん A 型。
うん。
で、田代正史さんも A 型ですか。
うん。
あれ、ほんでさ、
はい。
俺らの周りでもそうやったけど、
うん。
薬やってるやつに、
うん、
やってるんですかって聞いたら、
ええ、
絶対やってないって言うねんなもうそれもやっとるかいやみたいな言い方、
ああ確かにね、
してきて
ちょっと切れます、
ね、切れ気味に言ってきて、
うん、
でもやってて、
やってたって
捕まってましたよね、
うん、
だから田代正史さんももう大丈夫とかツイッターとかで大丈夫ですとか言って、
うん、
なあの清水健太郎が捕まった時に僕は大丈夫ですからとか言って売ってて、
うん、
けどやってたな、
うん、だから大丈夫ですって言うのはちょっと怪しいかもしれないですね。シャブで
だからそのもう聞くこと自体がバカらしいってことだよね。お前やってへんやろうなって聞いて、やってるやつに限ってやってないって言うし、
うん
まあ、やってないやつもやってないって言うし、
うん、
そうやね。
でもやっぱ病気ですよね。
うーん、恐ろしいわ。
もうだってもうボロボロじゃないですか、写真見たら。
なあ、ハゲてもてな、
はい、
痩せてな。
でもみんな怒ってる感じでしたね。
さすがに今回は怒ってる感じやな。
あの電撃ネットワークの
南部さん
怒ってましたよ。
あ、そう。
ラジオかなんか一緒にやってたん
です。あ、そうなんや。
で一応まあ復帰の、
うん、手助けしてた、
はい、そのラジオがきっかけになったらええなっていうことで、
ああ
まあそういう思いもあったみたいなんですけど、ね、
ああ
もう怒ってましたね。
ああ
怒ってたよか、もうちょっと無理だなっていう感じでしたね。あと横浜銀杯の人やったかな。
怒ってましたね
、
うん、それは怒るやろな
そうですね。
それはまあでもな、うん、まあ、病気やからな、怒ってもしゃあないみたいなとこもあんねんけどな。
そんなにやね、
うん、いや、ほんであれ、その女の方が誘惑してきたやろ、多分ちらつかしたやろ、
ああもう行くでしょうね。ああなんか知らんけど。
そうやね。悪いやつも寄ってくんねんな。ほんでな、俺もな吉田豪さんのラジオ。
はい。
なちなみに吉田豪さん俺と誕生日1日違い。
あ、そうなんですか。
同い年やね。で確か大型やったと思うね。
ああ。
前はそれはやけど。のラジオというかポッドキャストで聞いたけど、
はい、
あの構成室施設あるやん、ダルクとか、
はいはい、
ああいうとこ行くやんか、
うん、
ほんならそういうとこにもプッシャーがこう紛れ込んでるんで、もうだから要するにイケスの中の魚みたいな、
おお、
もう
釣り放題じゃん。
そうそうそう、だからあの構成室も やばいんやって。
じゃあ結局刑務所の中が一番
ええな。だからこうそやな、だからもう中間的な施設がいるかもしれんよな。
ああ
、あのなんていうの、もうやって即逮捕で刑務所じゃなくて、もうやったって白状し やめられへんと、
はいはい、
要するにもうやめたいけどやめられなくてやってしまったっていうやつはもう白状してきたら
そこに隠すと、
そこに入れて、もう
で外部も接触できん、
接触できんのかな、うん、
そうっすね、
刑務所とシャバの中間的ななんかがもうなあ、入るか出るかやもんな、
うん、
出てきたらやり放題、
うん、
見つかったら入らなあかんな。
怖いっすね。でもああ、確かパリス、
はあ、
パリスヒルトンがコカインで捕まってましたっけ、
はあ、なんかな、
なんか日本来てましたよ、あんた行けるっす、全然行けますよね、あんな余裕、すごく余裕じゃなかったですか、はいみたいな、こう
えテレビとか映っとん、
映ってました、映ってました
。のんきやな、なんかすごい話やん、あれ何、車で走ってて白バイかなんかすれ違った、
いや僕知らないですよ、
なんかな、俺これ友達から聞いてんけど、
はい、
なんかその車がとにかくごっつい匂いやってんて、ほんで U ターンして追いかけて職質したら
他に出てきて
ほんでそのカバン乗らしたんやったら友達のんやって、ほんまかってたら、平然とそのカバンの中からリップを取って、ビャーって口に塗ってんて、お前友達のカバンの中からリップ取って塗るんかみたいな、
おかしいや
ないか、おかしいやないかみたいな、
ひどいっすね、
ひどい
パリス
ひどい、
パリ渋かったっすけどね、もう
ほんま、
日本来てた時ね、
あほんま、
もうなんか連れのやつと、連れの女と二人で来てるんですよ、もう超イケイケというかね、イエーイみたいな
ほんであいつら飛行機もあれやからな、
ああちゃ
あのみんなで乗ってけへんから、
自分らのやつ、
自分らのやつだけやって、
ちょっとやっぱ入国できんくてテンション下がってましたけど、
ね、うん、あほんま、
帰りは
ほんま、
あのちょっと暗かったですね、パリスのさすがの、まあなんかなぜ入国できなかったんですかっていう意地悪な感じで聞いてましたけど、
もし誰かしだからさ、そのものの通りの分かるやつが周りにおらんのかって、
あれいないんじゃん、
行かれへんでって、
あ
入れてもらわれへんでって、ポール・マッカートにも入れてもらわれへんかったやろ、
あそう、マラドーナも無理やったんすね、
そうやな、あのスネークマンションの
ミック・ジャガーもあかん、
いやそうやかったな、ローリング・ストーンズかあかんかった、あのスネークマンションのさ、
はい、
コントでさ、ポール・マッカートニーをこう取り調べするコントあるやろ、
ああ知らない、
ここにサインしろここにサインしろ、お前その通りだな、ここにサインしろって言ってサイン色紙をむちゃかかす
欲しいからおもろいですね
そ
そうそう、だからあれひどいっすよね。同じ扱いと思えないですもんね。なんか、まあ言うたら。
あ、まあ同じ麻薬やっても、まあまあ、ってこと、うん、まあ。
もうでもあんなね、うん、まあコカインでしたっけね、
うん。
余裕でやってる感じやけど、なんか、
うん、
余裕ですやん。
うん、あの、うん、
なんかパリス自体が、
うんうんうん、そうやな、あのそうそう暗い感じないよな、
はい、だから、うん、なんかねえちゃう感じしますよね、なんか、
うん、いやだってさ海外のミュージシャンとかでも割と余裕やん、
うん、
俺はドラッグ漬けでしたみたいな、うん、言うやんか。日本人あんまりおらへんよな。
そうですね。だ50年代とか、
うん、
まあ、60年代とかのミュージシャンって、
うん、
なんかほんまにこうツアーで回りません、ね、ずっと1年間、
うんうんうん、
でほんまにシャブがないと無理やったらしいんですよ。
ああ
のしんどすぎて、
はいはいはい、うん、
だからなんかほんまに薬として、うん、あの
あ、はい、元気になる薬、はいはいはい、
どうしてやってたらしいんですけど、
うん、
まあ今はねそんな、
うん、だから清水健太郎さんの2回目の覚醒剤の逮捕はそんなんやったらしいわ、うん、なんか元気になる薬あるから、
あ
S いるとか言ってやってて、で S って他の呼び方ってなんなんって、あ覚醒剤って言われて、
うん、
またやってもったみたいな。でもう分かってももうやめられへん、なんかやっぱそういう感じやったと吉田豪さんのポッドキャストで聞いた。
うん、だから僕の知り合いでも、
うん、
そのドラッグが好きなんですけど、
うん、
合法ドラッグしか認めないっていう、合法が一番やろっていう、
はい、
めっちゃ好きなんですよドラッグが、ね、
結構効くんやろ。
はい、それでなんかちゃんと働いてるんですよサラリーマンで、
はい、
でなんか通勤しよったんですかね電車で、じゃあ横の満員電車の中で横のサラリーマンが新聞読んでて、でそこのちっちゃい記事に、あのデザイナードラッグもうそろそろ規制がかかるみたいな記事を読んで、
うん、
これやばいってことで、
うん、
あの仕事をちょっと抜け出して、うん、そのデザイナーズドラッグをごっそり買うんですよ、うん、
ああ
もうごっそりあのほんまにごっそりそんなに、
いや俺の知り合いでもおるで、なんかあの合法やえて合法のやつをなんか思いっそいって、
うん、
もう泡吹いて倒れて救急車呼ばれて、
あ、
うん、
そうそう、それで、うん、まあほんまに違法になったらやめるっていう、でそれがほんまにね、うん、ほんまに効くんすよ、
あ
普通に、だからほんま合法の方がええっすよ、
効くやつがあんねや
から、はい、やるんやったらね
いやでもだあの伊藤秀明やったっけ、
はいはい、
あのマッシュルームな、
ミザルのミザルか、はい、
マッシュルーム、マッシュルーム、ね、マッシュルームな、あれで規制かかってもったよな、
は
い、あの時も規制かかりますってぶわー打っとったもんな今のうち
だからそう考えるとね、なんかほんま合法か違法かの違いだけで聞き方はね、
うん、
それはすぐ違法になるんですから、
うん、
ほぼ一緒じゃないですか、
うん、
だから危なさ的には変わんないですよね、まあでもまあ、全部やらん方がいいですよね。
もうなし。
基本ね。
なしでもやっていけるから。
そうそうそう。
こっちは酒も飲まへんしな。
そうですね。
いやだからたまに聞いてムカつくんかな、
うん、
酒飲んでストレス解消。
ああ。
いやいや別に酒を飲むこととストレス解消は別やろって思う。
ああ。
別に俺は飲まへん酒。
飲まないですね。だから昔ね、言うてましたよ。さあの、まあこれあの知り合いが言うてたんですけど、その酒を飲まんやつは人生の半分損してるって言うてましたよ。
いやそういうこと言うねん。それは、はい、覚醒剤のやつもそう言うやん。
ああ
覚醒剤やめてもう楽しみが半分減ったっていうもん。
ほう、まあ、覚醒剤は知らんすけど、うん、酒はまあそれはちょっと飲んだことありますから、うん、っていうか飲んだことありますから、うん、全然別に損してない。
なあ、でいや俺も飲まんことないっていうか飲まへんしけど、まあ年にね、
うん、
2日か3日もないかな。
ああ
年に1日ぐらいなんかちょっと緊張感があったりして、
うん、
甘いいっぱい飲んで寝ようかなっていう時はある。
ああ
確かに
僕もそんな禁酒みたいなんじゃないですからね、
うん、
別にもう強引に勧められたら
まあ飲みましょうかっていうな。
全然飲むけど、その自ら飲みに行くっていうのはあんまないかな。
なかったのか。あとで全然いけるからな。
全然いけます
な。だからもう麻薬もやめてください。
そうです ね
なしでも十分いけますから。
そうそう、まあだからシャブセックスだけちゃいますか。僕気になるのがシャブセックスを味わった女の人はもうなんかちょっとなんかどうなんか知らないですけど、無理になっちゃうかなって、
うん、まあホモの人にも多いですよね。
穴という穴に入れられたくなるみたいですね、あれ。あの人が言ってましたけど、 AV の、
ああ今回、
いやあの誰でしたっけ、ナイスですよの、
ああ村西徹、
村西徹、
ちょっとマイクの話が長くなってますね。っていうのはちょっと多いからね。
多いっすよ、
ね、皆さんやめてください。
はい、
で、選挙がありましたね。
はい、
残念ながら小沢さん負けました。
そうっす ね
まあそれは仕方ないですけど、まあ、今回の中国の事件とかね、
ああ尖閣諸島、
うん、あの小沢やったらどうなってたんかなって。
そうですよね、
考えてしまいますよね。まあまあもうこれは歴史の、
はい、
多分日本人が自信を失っていくきっかけとなる事件やと思うんですよ。
ああそうですか、ね、やっぱ結構やったらあかんこと、
結構きつかったと思いますね。
はあ、
うん、だからもうこれは歴史のあやというかね、
うん、だってあれ検察の、
うん、
言うたらまあ検察が勝手に判断したみたいなことを言ってました
ね。言うことないとそれはおかしいからですよね。でも、うん、実質的には政治判断やと思いますよ、
はい、
実質的にはね。それはもう維持でも守らない、ここでほんまに政治判断しましたっていうことを言ってしまうと本当にあかんですからね。まあだから、まあ、この話を深く話す気はあんまないんですけど、
はい、
逆にねあの愛国心に燃える日本人が増えてしまうかもしれないですね。
あ
そうなった時にやる気になればひょっとしたら日本はすごい また強い軍備ができるかもしれないですからね。
ああ、
さらに言えば、うん、安保条約が実際にはこれ機能しない可能性が強いっていうのが見えたと思うんですよね。
ああ、
結局アメリカが守ってくれるわけではないですよね、多分。ですからやっぱり独自の防衛、いわゆる軍隊を持つべきっていう話が強くなるかもしれないですね。そうなると逆にまた中国にとって日本が厄介な存在になりますよね。
あ、
だから良し悪しの面、長い目で見たらまた良し悪しの面が出てくるんじゃないかなと、お互いに、ね、は思いますけど、まあやっぱりこういう場面があるんやったら小沢にしといたらよかった、
そうですね
かもしれないですよね。まあまあこれもう何とも言えないですけど、タイミングも最高ですから。
ああ、
もちろん陰謀論的にも盛り上がってますよね、
うん、
要するにこれであれは飛ぶんですよね、多分基地移転問題はね。
ああ、
うん、この話の中でそれにも影響を与えるだろうし、
うん、
まあいろいろね、北朝鮮の潜水艦問題とかね、
ああ
韓国であったじゃないですか、
ああ
潜水艦が攻撃されたとかね、うん、そういうのがこうぐるっと大きな陰謀でリンクしてるかもしれないですから、うん、まあ、だからサイエンスバーで話してもらわなあかん
す
けど。
そうですね、なんかハープっていう機会もありました
ね。ありましたね。あれも陰謀論者たちの間ではもうおなじみのハープですよね。まあ好きですからね、
うん、
僕らもまあ好きですから。
まあやばなってる感じですね。
ただね、そのまあ中国の話は別にしてもね、あれ菅内閣になって、
はい、
これもねポッドキャストで聞いたんですわ、
はい、
なんとか人誰だ、あか名前出てけ、すごい記者クラブ問題をやってる人、ムーブに出てはった人、上杉さんか、
あ、はい、
で聞いたんやけど、結局すごい問題やなと僕が思うんは、
うん、
マスコミの問題が大きいんちゃうかなっていうのは思いましたね。だから菅内閣で前原さんがすごいもてはやされたんですよね、
うん、
前原に来たいとかいう記事を僕も見たんですわ、うん、というのはね、前原さんというのは記者クラブを保護してる人なんですよ。
ほうほうほう。
でね、小沢さんと今度官房長官になったんかな、岡田さん、
はい、はい
はい、我々がチンポがでかいに違いないと、
はいはい、
思ってる岡田さん、岡田さん大型やね確か、
うん、
前原さん何型かちょっと調べてないですけど、は、岡田さんと大沢は記者クラブを保護しないんですよ、
うん、
だから一般市民記者みたいなのにも会見を開放してるんですよ、
う
ん、だから新聞記者からまず嫌われてる、
うん、
マスコミから嫌われてるっていう側面があるんですよね、うん、反面前原さんはマスコミ寄りと、
うん、
けどね、これ、ま、そのマスコミっていうのは、ま、第四の権力
うん、
という言われてる面もあってね、
はい、
要するに実質的には権力なんですよね、
はいはい、
だ我々が目にする情報というのはほとんどテレビ新聞でしょ。
そうですね、
大本営発表になってしまってるんですよね、
うん、
多様な意見に接する機会があんまないんですよ
ね。ないですね、
ええ、だから実質こうもう新聞パッと見て前原に来たいって言ったら前原に来たいやなって思ってまうわけや、
うん、もうもう、
うん、
ましてやまだインターネットとか僕ら見てますけど、
うんうん、
見えへん
新聞人も多いですからね、
うん、親父とかなんか
見ないし、ね、
新聞だけですよ。
そうそうそうそうそうそうそう、 だ積極的に情報を求めるタイプの人はまあいいと思うんですけど、
うん、
まあでもやっぱ受け身のパターンが多いと思うんで、
そうですね、
そういう人にとってはやっぱりもう権力としてマスコミが機能するんですよね。
あ、
だからやっぱすごい問題ですよね、
うん、
っていうのはやっぱり実際思いましたね、
うん、
まあ、ちょっと固い話になってしまいましたけど、あと例えばね、常岡さんっていう人が解放されたでしょ、アフガニスタンから、どこやったかな、中東でずっと捕まってた人、
はい、
でなんとなくタリバンが捕まえてたんやと思ってたと思うねんけど、はい、解放されてみたら全然タリバンじゃなくて、
うん、
なんか政府筋のあのアフガニスタン暫定政府筋の中の悪党どもらしい。
はあ、そんな。
だからそのタリバンが悪いことしたわけではないという、
う
ん、そういう報道ないでしょ。
ないっすね、
あんまりね。それがまずおかしいんですよね。
ああ、
ほんで例えばね、イラク戦争の時でも、うん、山本一太っていう国会議員でしょ。
ああ、
あいつがね、絶対に大量破壊兵器あるって言った
の。ああ、
ほんで田原総一郎かなんかがなかったらどうすんねん。
はいはい、
ね、
あれ、あの自民党の人、
自民党の人、あの安倍首相の歌を歌ってた人。
ああ、あの人ね。
あ、なんか何やったかな、捕まえろ手につかめみたいな、なんか歌歌ってた人おるやん、国会議員切手のロック好きとか。
ああ、もうあれやめてほしいですよね。
あれは嘘や。
小泉純一郎の X とかね、意味か分かんないですよ。
もうちょっとなんかあれやろな。
それでいけると思ってるな。
でもね、今回のね、あの郵政とかの管轄の大臣、自治、何大臣、総務省かな、
はい、
かなんかの、あの片山さんいう人は、
あ、
多分かなりのエルビス好きです。あれはほんまに多分。
ああ、そうなんですか。
血液型は調べてないですけど、まあそれぐらいやったらもうええなと思うけど、でまあ、ほんで山本一太がね、イラクに絶対に大量破壊兵器あるって言って、
うん、
なかったらどうすんねんって、いやあるんやって言って、
うん、
ほんでね、それはあるから、よし自衛隊が行ったわけでしょ、
ええ、
要するに日本人、日本国民の命が危険にさらされたわけでしょ、
うん、
ね、もうやった自衛隊員のね、うん、だけどなかったやね。
なかった
っすね。大量破壊兵器。
ええ。
じゃあお前もうやめろよっていう話やね。
ああ。
命かけて言ってんの、実際ね、その数字に現れてなくても自殺してたりとか、
うん、
向こうで交通事故で死んでたりとか、
うん、
あるいは、いろいろそういう話はあると思うんですよね。うん、だから、その何にお前は喋らされたんやっていう。
そうですね、
うん、だからほんまに CIA にやられとんかって思いますよね。あんなおかしかったもん、
うん、
いやあるって、じゃあ誰があるってお前に言ったんやっていう話、うんうん、なかったんやからね。あれ怖い話ですよ、ほんまに。
そうですね。
でもそういう話がまた今度マスコミから流れないでしょ。
うん、あんまし流れないです
ね。流れないでしょ。なんかやっぱコントロールされてると思うんですよね。
うん、なんとなく。
ええ。
ええ、
細かい部分でね。
うん、
もちろんその読者が望んでない情報なのかもしれないですけど。
うん、
まあ、だからね、本当にだからその、僕が読んでるすごいきつい陰謀論のブログでは、
うん、
広告代理店が、
うん、
要するにもう全てを操ってるという、
ほうほう、知らず知らずのうちに、
うん、知らず知らずというか時事通信社とかね、
うん、
そう、通信社を持ってて、実はそっから、要するにそこを通じて結局記事を流して、
うん、
それを要するに新聞が載せると思った、
うん、
そういう構図があるからね、
うん、
だから 本当にマスコミの問題はちょっと今後出てくるとは思います、
うん、
だから実際に ABC のムーブがなくなったでしょ、
うん、
あれは割と自由闊達な議論がある番組やったでしょ、
そうですね、
まあ、かなり際どいあの特集もあったと思うけど、あれはだから実質でしかもあれは視聴率も良かったと思うんですよ、
うん、
けども多分潰されてるんですよね、
はあ、まあそんな感じ、
ね、そんな感じでしたよね、勝谷さんも怒ってたもんね、
うん、
だから恐ろしいもんですよ。まあじゃあお楽しみコーナーの、
そうですね、
ちょっと硬い話が長なりましたけど、
は
い、
占い、
はい、いきますか、
はい、次の回までの運勢でいいですか、
あのリスナーの方の、
はい、決して僕らの運勢ではないですよね、これ、
あ、僕らの運勢じゃないです、は
い、聞いてる方の、
聞いてる方々の総合運、
まあ、1ヶ月ぐらいですか、
まあ、一応ね3週間ぐらい、うん、ね、まあ、もうちょっと早いかもしれないですけど、
まあ、大体3週間ぐらいの運勢、
運勢
見ますんで、
見ますんで、
行きました、
あのライダースウェイト版のタロットですね、
はい、
でワンカード、
はい、
ダイアルカナ、ショーガルカナを含むで逆位置もあります、
はい、お願いします、
はい、行きます、あでかいカードまた出ましたね、運命の輪ですね、ウィル・オブ・フォーチューン、逆位置です、
あ、逆ですか、
逆位置ですね、じゃあ今回も魔女の兵ブックス、タロットの教科書第1巻で見てみたいと思います、
前もちょっと
でかいか、ダイアルかな出たもんね、はい、出ましたね、運命の輪、
皆さんに訪れる、
はい、はい、逆位置、延期、妨害、問題の再発、以前起こったことがまた起こります、元の黙阿弥という言葉がぴったりです、質問者がもうとっくに終わったと思うことをまたやり直さなくてはいけません、一生懸命頑張ってもほとんど進展が見られません、大きな壁にぶち当たってしまいます、
うん、
ややこしいことになったり延期になったりします、チャンスは質問者の腕をするにとのけていってしまいます、同じ過ちを繰り返したりチャンスがいつ来るのか予測できないことを暗示します、
うん、大体そんなところですね、
はい、まあ、うん、皆さんにはこの先は 20日間ほどですかね、
そうですね、
いいことはないでしょうね、はい、
骨折り損的な感じですかね、
はい、そうですね、
チャンスも逃してしまう、
はい、
すいませんまあ仕方ないですから、タロットですから
タロット当たります、
はい、
当たるというのはまあその、あの例えば恋愛してても、
うん、
その恋愛してるその中にいろんな心の側面があるっていう、
うんうん、
そこにちょうどカードがね当たってくると、
そうですね、
そういうことだとは思うんですけど、
自分自身分かってるはずですね、
でもね、問題がまた繰り返されたりとか延期されたりとか、そういうことになるでしょうね、当てはまることがあった方ぜひメールください、
はい、それでも負けずに、
はい